日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。皆さんこんにちは、進行役の富山幸男です。この番組は普段あまり聞き慣れない弁理士という仕事について紹介しながら、知的財産にまつわる事柄を相談できる人が身近にいるといかに心強いか、これを弁理士の方への相談を通して理解を深めていく番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの横田佳純さんです。
こんにちは、日本弁理士会の横田佳純です。
横田さんこんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが横田さん、前回何が知的財産となるのかについて教えていただきました。その中で発明と特許権という言葉が出てきましたが、実は私子供の頃自由研究でいろんなものを発明するのが好きだったんですね。今日はまずは発明とはそもそも何を言うのか教えていただきたいのですが。
はい、発明とは辞書で調べると新たに物事を考え出すことと書かれていますが、特許権で保護される発明は特許法という法律できちんと定義されています。具体的には発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを言うと定義されています。
その定義の中の自然法則とは何なのでしょうか。
例えば万有引力の法則があります。自然界にもともとある法則はどんなにすごい発見であっても発明にはなりません。その他にもゲームのルール、数学の公式や天然物、自然現象等の単なる発見も発明には該当しません。
なるほど。例えば台風を発見しても発明にはならないんですね。
そうです、発明にはなりません。
では台風のエネルギーを利用した何かを作れば発明にはなるんでしょうか。
そうですね、それは発明になります。
そういう意味合いだったんですね。では次に、発明とは切っても切れない特許権とは何なのでしょうか。
特許権とは発明を保護する権利のことを言いますが、発明が完成したからといって全ての発明が特許権を受けれるわけではありません。発明が完成したら特許出願を行い、審査に通過した発明のみが特許権を得ることができます。この特許権を取ることによりその発明を独占することができます。
発明家を守るための権利なんですね。
はい、
特許を取れば発明が守られるということなんですね。
はい、
その審査って厳しいんでしょうか。
はい、厳しいです。簡単に言うと、例えば産業上利用することができる発明であることが要求されます。なので産業上利用することができない発明、例えば人間を手術、治療、または診断する方法は特許権を得ることができません。また世の中にある技術と比べて新しいかどうか、容易に発明されたものではないかどうかなどが審査されます。
なるほど。特許権とは発明家を守るための権利ということなんですね。
はい、
特許を取るとはよく言いますが、さまざまな技術が進化している現在、とてもハードルが高そうに思います。
いえ、それでも特許権を申請する方は多く、日本は世界でもトップクラスなんです。何が特許権の対象になるかはわからないので、普段の生活でのなんてことはない工夫が大発明となることもあるのです。まずは弁理士会に相談してください。私ども日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください。
横田さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。